おはようございます。エピソード259、人生も AI もディレクター視点を持つということで、今朝はお話をしたいと思います。はい、なんで今日このテーマにしたかっていうと、今ちょうど LP 作りの3日間チャレンジみたいな講座に参加をしていて、でこれはなんかちょうど私が自分で LP っぽいものをやっぱ作っていかないと、情報の強弱だったりとか、なんかそういうのが人に伝えていくのにも、チョコレートもさ、商品いっぱいあるじゃん、いっぱいあってもなんか全部の情報は自分の中には入ってるんだけれども、なんかそれぞれに光を当てたページだったりとか動画だったりとかっていうものを作って、もっと分かりやすくホームページとかも変えたいなとか、人に説明するにしても、なんかこういう企業さん向けのプレゼン資料だったら、あ、こういうのがいいなとか、なんかやっぱお伝えする人によって切り口って変わってくるじゃないですかね。だからそれを、今だとこの AI を使って時短がすごいできるようになりましたと。時短ができるように になったのはわかると。だけどどうしても人のとかを見てても、あ、これめっちゃ AI 感あるなとか、なんか見てるけど、こうなんか既視感あるなとかさ、そういうのですっ飛ばしちゃうとかっていうのが最近すごい増えてるなっていう風にも感じてるの。なんか普通の一般ピーポーも気軽に発信できるようになって、もう武器も今までさ、デザイナーさんとかしか持ってなかったさ武器がさ、もうみんな武器を誰でも持てる時代になっちゃったわけよ、無料でね。そうだからこそ、そこから一歩抜き出るとか、いや私はみんな最近3日前に始めた人とは違うんですよって言いたいわけじゃん、やっぱ職人とすると作ってるもいるし、実際やってる本人ですよっていう風に伝えたいわけですよね。ね、パイセン、私も今年は LP 挑戦します。ゆばちゃんもそうなんだ。いや、ゆばちゃんとかも絶対やった方がいいよ。なぜなら、今までそうやってプロにしかをね、プロで何十万円とか LP 一本30万とかっていう風にかかったりしてたところがさ、自分でも気軽にできるわけ。ただ昨日すごく思ったの、講座に参加してて、その教えてくださってる先生たちが、まあそれこそコピーライティングとかライターのプロ歴何十年とか、デザインのプロ何十年とかっていう、まあ私とかと同年代かもうちょっと下かぐらいな感じだと思うんだよね。そうだから、それなりにさ、15年以上キャリア、20年とかキャリアがある人たちが、今の現状をこうやって武器が誰にも手に入るようになった時に、いかにそれを使いこなしていくかっていうのを、そのライター視点とかデザイナー視点でめちゃくちゃ分かりやすく、 裏側を解説してくださったわけよ、昨日は。もうそれがね、何よりも財産っていうか、それが聞きたかったってやつだったの、私にとってはね。うん、なんか成果物から読み解けないわけよ、アマチュアは。これをどういう意図でここにこの文字、このフォントを使ったのかなとか、なんでこの配置をしたのかなとか、なんでこの写真を選んだのかなとか、どうしてこの角度から写真撮ったのかなとか、なんかそういうのが違和感の知識とかがないと突っ込めないんだよね。突っ込めないので、今日私がタイトルにしたのは、人生も AI もディレクター視点を持つっていうところなんだけれども、なんで人生が進んでいけばいくほど生きやすくなるのか。10代の時傷だらけだった、20代の時傷だらけだったのに、40代50代、まあ、30代ね、 だんだん年齢を上がっていくにつれて、ちょっとなんか人生が少し楽になってきたな、肩の力抜けてきたな、生きやすくなったなとかっていう風に思いません？思わない？私は思うのよ。なんでそのこの楽になったのかなってちょっと思うのは、それはさ、なんかさ、自分が傷だらけになりながらも、あのこういう風に生きた方が自分は生きやすいとか、なんか自分なりの生き方の最適解みたいなものがちょっとずつ分かってきてるから、少し肩の力が抜けてきたりとか、昔みたいに何でも傷だらけになんないと分かんないっていうフェーズを抜けてってるんだと思うんだよね。そうで、センスとかっていうのも、センスは私もね、磨かれると思ってる。センスで、私が自分のことを、あ、壁にぶつかって乗り越えた数でしょうか。いや、それもそうだと思う。絶対そうだよ。どれだけ壁にぶつかってるか。少しずぶとくはなった。そうでしょ、アシカちゃん。アロコちゃん、おはよう。そう。で、私はなんか昔から自分を表現される言葉の中に、なんか、チョコレコちゃんセンスいいよねとか、センスって言葉がね、いつも言われてきてたの。10代の時とかからずっと。で、なんかセンスがいいって何って分かんなかったわけ、自分でも。そう、センスと感性は鍛えられる。そうで、分かんなくて、でも人からは言われるわけ。人からは言われる。え、別になんか自分が思った通りにここ配置してるだけですとか、思った通り好きなもん着てるだけですとか、なんか何にも、自分が得意なことってめっちゃ当たり前にやっちゃうから言語化ができないんだよね。そう、言語化ができなくて、で、それでもそれは問いは立ってたわけ、10代の時から。センスがいいって何かなみたいな。そう、なしこちゃんいつも言われちゃう、すごいね、大毛ちゃん、センスとは知識である。そう、ゆばちゃん、言葉もセンス。そう、言葉もセンスなんだよ。そうで、私はセンスとは知識であるとかっていうのを、そうだなって知ったのが、23歳だね。23歳の時の出会いなんだよね。そう、編集者との である編集者との出会いなんだよね。うん。そう。で、私はずっとそういう風に言われたか、そこに問いは立ってたんだけど、表現することができなかったの。でもそれを表現している人たちに、そのサラリーマンになってから雑誌の編集業の人だったりとか、プロジェクトマネージャーの人だったりとか、いろいろなんかそういうこう、目に見えないそういうこう感性みたいなところを写真で表現する人とか、文章、プロのライターとかね、文章で表現する人とかにサラリーマンになってから出会ったわけよ、たくさん。ずっと12年間そういう人たちと付き合ってたわけで、で自分も実際ライターとしても働いたこともあるし、そのライターとしての場合はずっと文章に対峙するわけじゃん。で、文章、日本語のライターもあるし、で、英語は翻訳のほか、翻訳会社とかもあったし、で、構成、人が書いた文章を日本語と英語両方構成とかっていう仕事もしてたこともあるし、だから文字ってことに対しては割と、なんかこのぐらいだと何文字とか、このぐらいだとこうとか、自分の文章はこれが好みとかっていうのがもう明確にあるんだよね。うん、なんかこういうのが好きとか嫌いとかっていうのは。でもそれっていうのは、数稽古っていうか、触れてる数が多いから、あ、これは嫌だとか、これが好きとか。なんか今 AI で言ったら、ジェミニとクロードとチャット GPT があって、その3つ とかだと文章みんなそれぞれ違うじゃん、出して同じ指示文を出したとしても全部違う感じのテイストで返ってくるじゃない。でそのテイストに関しても好みっていうのがやっぱりあるんだよね。これに関してはクロードに聞こうかなと、これに関してはやっぱジェミちゃんかなとかさ、あの好みがやっぱりあるから人格が違うなっていう風に思っていて、だからそれをやっぱりあの自分の中で分かってないとあのディレクションができないんだよね。そうそう、でそれに関しては私写真もそうで、写真ってどうやったらうまく撮れるんですかってカメラマンの人に聞いた時が20代の時にあってね、素敵な写真を撮る人だったの、とっても。で私もそういう写真撮れるようになりたいなと思ったわけですよ。でもその人の影響で一眼レフも買っちゃうぐらい影響力がある人だった。でなった時に、毎日撮るんですよって、毎日今日の一枚撮ってみてくださいって、携帯でもいいですからって、毎日今日の一枚撮るんですって言われて、それをねだから1年とかやってみたの、言われたからやってみて、最初はその自分のお気に入りの画角とかお気に入りの何か何とかとかっていうの好みすらも分かんないわけよ。人の見るとあーこれって素敵だなーとかって思ったりするんだけど、あのなんで自分がそれを素敵だと思ってるのかっていう言語化はできなかったんだよね。うん、そう。でもそれはやっぱり自分の中に蓄積されてる知識の量だったりとか感覚、見てそれを人に伝えるためにちょっと言語化しようと、言葉であれする、ただ綺麗とかだけじゃなくて、なんだろうなとか、美味しいとかっていうのもそうだよね。美味しい、食レポの何そういう人だ、プロの人だったらさ、美味しいしか言えなかったら食のレポーターにはなれないわけじゃん。じゃあもっとそこを言語取ってつけたような言葉じゃなくて、もっと幅広く美味しさを伝えられるようになるためにはどうしたらいいかなっていうことに真剣に対峙するわけですよ。そう、言葉もセンス、自分の才能は当たり前すぎて自分では気づけないませんよね。いやそうだと思う。再現は可視化、言語化しないとできないのですよね。いやそうなんですよ、そうなんですよ。そうだからそれをなんか結構振り返ってみると、どっちに関しても割と写真に関しても文章に関しても10年以上なんだりかんだりで接してたんだなっていうのをね改めてね、昨日そのデザイナーさんだったりとか、まあ、ライターさんとかがその LP を作るのにどういうことをねAI に指示をしたらいいのかとか、どうすれば AI っぽさを低減させる指示ができるのかとか、言葉がけとか見るところ、見る視点をくれたんだよね。そう、なんか視点、人が変わるのってさ、その視点じゃない。なんかその言葉をそのまま真似することだと人生って変わらないんだよね。うん。なんか視座が変わるようなきっかけになるなんか考え方みたいなとか、例えば私がさ、その奥調の法則バイブルになってて、私の人生をある意味力強くしてくれるぐらいのバイブルになっている理由っていうのは、突き抜ける人はしつこい脳の持ち主ですっていうフレーズが中にあるわけよ。突き抜ける人はしつこいっていうとなんかちょっとネガティブなイメージがあって、私ってすごいねちっこいなとか、私って学びがめちゃくちゃ人と比べると遅いなとか、とろいなとか、遅いわねってよく母親に言われてきてたわけ。喋んの遅いわねとか、やること遅いわねって、なんであなたそんなに遅いのとかっていうことを結構言われてきてた。なんかそれに対してちょっとコンプレックスがあったんだけど、そう、しつこい脳の持ち主、そうね、お口調チャンネルあ、まずみちゃんおはようまりもちゃん、やり抜く、追求しまくるって感じそうそうそうそう、 なのさ、自分は自分が一番お付き合いしてるじゃん、自分のこと。だからさ、今朝も私またこのこと考えてるとか、また私カカオの胚芽で頭がいっぱいだとかさ、もうなんかずっと胚芽に支配されてるとか、なんかさそういう感じ。なんかおぶんぐさん、おはようございます。全然しつこくない、しつこくなく感じるかもしれないけど、自分自身って自分のことめっちゃしつこいと思いません？なんか昨日もそう思ってたけど、今日もこのこと思ってるよみたいなとかさ、もうさ、なんかあのセルフトークが過ぎるからさめっちゃしつこいみたいなしつこいからプロになれるんだよね。いや本当にそうなのよ。しつこいからプロになれるし、その問いを諦めないわけじゃん。なんでって、なんでこうなっちゃうのみたいな。なんか人がさ、やってできないとか、パートちゃんができないとかって言うと、そりゃそうだよ、このことできるようになるために私どれだけ考えてるか知ってますかみたいな。何年やってると思ってますかみたいな。何年これがどうしてこうなっちゃうんだろうなと思ってると思ってますみたいな。そんな簡単に数ヶ月で できてもらっちゃ困っちゃいますよみたいなでもまだ43年ぐらいしかやってないからいやそうだからさ、その口調の法則にはさ、その30年とか50年とかってやってる人の脳とかの話とかも書いてあるからさ、やっぱりそのぐらいやり続けて開眼みたいな、なんか50年経って開けるみたいな瞬間もあるみたいなさ、話とかを聞いてしまったりするとさ、いやいやいやいや、まだひよっこだなとかって思うわけですよね。え、文具さんなんてもう本当にあの一桁の時、年齢が一桁の時から文具の世界ですもんね。本当にすごいですよね。そう、なんか私なんてさ、30代になってからチョコレートだから、まだまだひよっこなわけですよ。もう上には上がいる。いや本当にそうだと思う。 AI 時代でこういう思考を続ける人は若者中心にいなくなると言われてますねって。いやだからね、それってさ、なんか日本人の良さが日本人のこの歴史代々引き継がれてる DNA がちゃんと引き継がれていくのかめっちゃ心配だわね、だから自分の奥底の目が発見できるんですよねって。いや本当にそうなのよ、リエさん。そこに対して諦めないからこそひらめきが起こったりとかするわけですよ。そう、なんかそこをね、やっぱりね、あのやるっていうこと、を持つ必要があるし、好きなことを続けるということすら難しい。だから子供には好きなことを続けなさいと言ってます。あ、そうだね、そうですよね、そうだと思う。なんかだから結局周り巡って AI 上には全部トレースできるものに関してはもう全部あの出ちゃってるから、逆を返すと、簡単に真似できるものに関しては全部出てしまってるから、リアルの価値がさらにどんどん上がっていくって話ですね。だってどんなに方法論を、お伝えしてもらったとしても、実際やってみると、温度を何度に上げて、何度に下げて、何度で肩入れするってチョコレートで言ったとしたって、同じにやってるんだけど、隣のパートちゃんはできないわけですよ。言ってるけど、同じ温度計を使ってチェックもして、同じ材料をしてチェックをしてやってるけど、肩やできて肩やできない。それって何とかっていう話だと思うわけですよ。でも そこはやっぱりあのちょっとした微細なところの違いをどれだけ汲み取れるかっていうところだと思うし、双子であって双子でちょっとね似てたりしててもやっぱり長男と次男は全然違っていて、その違いをちゃんと認識して、俺はこうする、俺はこうするっていう風に やっていかないと、まずいんだろうなっていう風にね思います。でもうちょっと30分だね。まとめるとそうだ、昨日その講座とかを聞いてても思ったのは、どれだけ人生も AI もそのディレクター視点を持ってツッコミが入れられるか、これって本当にそうって、なんかそれっぽいものを AI とかもバババババって繰り出してくるんだけど、これって本当にそうって、あなたやってないからここのこと全然簡単に見積もってませんか、ここそうじゃないですよねみたいなツッコミをちゃんと入れられるか、もうそれを鵜呑みにしちゃう限り、AI の解像度も上がらないし、自分の解像度も上がっていかないし、AI に対しても自分の情報とかちゃんと食べさせてなかったら、もう一般的な最適解しか出してこないから、全然あなたらしいものは出てこないわけですよ。そうだから、そこに対してはお互い 共同作業という形でちょっと今日のプロジェクトに関しては、まあクロードちゃんよりもチャッピーちゃんの方がやりやすいなと思ったら、チャッピーと今日は組んでやるとかさそれぞれ特徴があるから、そこら辺もちゃんと理解して、でその上でじゃあ枠組み組むんだったらクロードに枠組み組んでもらって、言葉のセンスは多分チャッピーの方が私と親和性が高いから、言葉はこっちでやってもらってみたいな感じで、それぞれの用途用途でやっていく、で常にその俯瞰した目視点みたいなものを意識して、0100でやらない、一気にやらせない、ちょっとずつ段階踏んでやってもらうっていうことがすごい重要だなっていうのをね、改めて思いましたね引き継ぎ資料作らせたりしている、 AI 感で、あ、いいね、さすがだね、もう大魔王ちゃんめっちゃプロフェッショナルだからな。そう、でもなんか私今回その理系じゃなくて文系の人にも分かる指示の仕方とか、そういうのを今その視点での AI との付き合い方みたいのを話してくれてるから、いや、この感覚とかセンスみたいのも、あ、こうやって言語化できるんだっていうのが、昨日すごい実際デザイナーさんの切り口っていうか視点を聞くことによって、めちゃくちゃなんか腹落ちしたんだよね。あ、やっぱそうだよねって、ここに対する違和感だよねみたいな、この違和感をちゃんと言語化してあげることがやっぱり重要なんだなみたいな風に思いました。はい、もしなんかその私が言ってて、それがちょっと気になる、私もそれ見てみたいみたいなことがあったら、なんかね、私のスレッドにリンクを貼ったんだよね。別に私に1ミリもマージンは入ってきませんけどでもなんかアーカイブ一応1週間ぐらいはあるから、今からだったら多分間に合うと思う。AI エージェントまで今年使いこなすまでいかないと一人企業が伸びます。あ、そうですよね。そうね、だ結局エージェントさん使いこなせるまで私も今年はしっかりやりたいなと思っております。アシカちゃん、これね、多分ね3日間分で4980円とかだったけど、いや多分ね、私は1日で元取れたなと思いましたのでめっちゃ安いから安さじゃないけど、いや、これはかなりの大盤振る舞いだなと思っておりますよ。はいそうなのということで、今朝もご視聴いただきましてありがとうございました。